それではマタイの19章ですね。マタイの19章を学びたいと思います。今イエス様がこのエルサレムへとこの向かうその意識ですね、エルサレムにこの向かうですね、その道の中でですね、この弟子たちにまずこの私が十字架につけられるという話からですね、この弟子たちに語られることが非常に多くなっております。と同時にこの群衆に対してもですね、このミニストリーは続けておられるんですけれども、前回がこの子供をですね、この呼び寄せて、そこからこの減り下ることについて見ていきました。で、減り下りの中でつまずきを与えてはいけないということを見、そしてあとはこの兄弟が罪を犯したらその兄弟のところに行きなさい、また罪を許すというですね、とてもこの兄弟間において大切なこのミニストリーといったらいいでしょうか、働きですね、それを見ていきました。そして19章ですね、じゃあ早速見てみたいと思いますが、イエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。すると大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らを追い出しになったと。ガリラヤを離れました。で、ここで、まあ、その ユダヤ人からもヘロデからもですね、まあ、付け狙われているという感じなので、離れているわけなんですけれども、このヨルダン川の向こう側というのがですね、この新約聖書のところの時代を見るとですね、このペレヤというところになりますね、東側の方ですね、そっちの方に行ってですね、続けてイエス様はこの働きを行われていますね。でも、まあ、こういうところからでも私たち、なんていうのかな、デボーションの中でですね、こう得るものはたくさんあるわけですね。私の場合は何だったかといいますと、そういうプレッシャーがいろいろある、身の危険もあるけれども、やることはいつもあるんだよですね。いや、こんな時に、いやちょっとイエス、この聖書についてもっと知りたいという人が出てきてですね、いやこんな時にでもお前はやるんだよですね。神様から言われていることをどのような時にもやり続けるということが、まあ、ここから分かります。そして今度は邪魔が入ります。3節ですが、パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは立法にかなっているでしょうかですね。このパリサイ人がこの聞いていること、試すことであるという話でありますが、この背後にある御言葉が、この律法がですね、申命記の24章の一節なんですね。で、そこにこう書いてあります。モーセが言いました。人が妻をめとって夫になったとき、妻に何か恥ずべきことを発見したため、気に入らなくなった場合は夫は離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない。で、この今言った律法の何か恥ずべきこととは何か、これが2つの学派、ユダヤ教の中でもその厳格に適用する人たちと、そうではなく緩く適用する人たち、人によってこう分かれたんですね。シャマイという、まあ、あのラビでしょうけれども、この学派がですね、妻が姦淫を犯したこの恥ずべきことですね、というふうに当てはめました。だから非常に厳格でありますですね。で、今度はヒレルという学派がいて、でこの恥ずべきことという言葉を、何でも男が気に入らなくなったら恥ずべきことであると、ということで、この議論が2つに、こう分け いられていたんですね。でこの神様の働きをしていくときに必ずこういう試されること、あるいは分裂を呼び起こすようなこの両極端に人の意見をさせるような要素っていうのはいつも出てくるわけなんですね。ローマの14章のところにも、ある人は野菜だけ食べて肉を食べない、ある人は、この主の日を日曜日だけと考えて、他の人は毎日が主の日であると考えていたと、まあ、そういう形で、この意見がこの分かれさせる、あるいはそのように仕向けていくですね、イエス様がいかように答えたとしても、このその中のですね、神様の働きをこう分け隔ててしまうようなですね、まあ、そういうこのものがあるわけなんですね。でそういう分裂を、この持ち込むものを避けなさいという言葉もこのローマの16章に書いてありますけれども、でそのような試みがここにあったわけです。でイエス様の答えを見ると、イエスは答えて言われた、創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れてその妻と結ばれ、二人の者が一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことはないのですかですね、モーセの律法の中でも初めの方です。さっき読んだところは新明記ですが、こっちは創世記の初めですよ。でそれでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりませんと、ということでイエス様はそのユダヤ教の中でもかなり厳格な方のこの話をされたわけなんですね。でそれで彼らはイエスに言った、ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。で私たちもですね、この聖書の言葉を読むときにこういう読み方をしてはいけないんですね。どういう読み方かというとですね、これ読み続けていくと分かるんですけれども、こう言ったからじゃあやっていいのねじゃないですね。次を読んでみましょうか。彼らはイエスに言った、あ、間違えた、8節です。イエスは彼らに言った、モーセはあなた方の心が固くなので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうではありません。そうだったのではありません。モーセはそれを命じたのでもない、そうしなさいと言ったのでもないんです。そうではなくて、初めに神が与えておられた結婚について固くなになって、その離婚をするような状況になった時、やむを得ずそれ以上女性の方が特にですね、不利な状況になることがないようにこうしなさいという話なわけなんです。まあ、法律でもそうですよね。まあ、離婚の調停の手続きであるとかですね、弁護士がいるその理由っていうのはまさにそういう問題が起こって、でもそもそもそういうことを問題を起こさなかったらですね、法律もいらないわけであってですね、もともとそのちゃんと守ってればいいわけなんですよ。まあ、社会問題になってるのはいつもそうですよね。例えば性病をですね、この起こさない方法としてこのいろんな避妊用具であるとか何だか何だかいろいろ議論してますけれども、一番簡単な 100% ですね、性病から守れる方法、結婚まで待つことですよねすごい簡単な方法なわけですよ。でもそうじゃなかった時にじゃあどうするのかっていうことで、今このモーセが話したんだよと。でここで大事なのがこの固くななのでという言葉であります。で私たちがこの私たちに与えられているこの結婚の中に、人間がいかにこの自分というものを捨てられなくてですね、そして神様が言われている命令を守れないというか守ろうとせずに、そしてずっとそれを行っているために固くなってですね、心が、それで、もう修復不可能な状態になっていくと。この結婚、まあ、離婚の中に現れているものがですね、実はこのキリストと私たちの間、また神と私たちとの間にある関係にもつながっていくわけなんです。弟子とは何か、 これイエスも教えました。私についてきたいならば自分を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさいと。全てが自分を捨てる、自分の意思、自分の強いこの考え、これが神が言われたからという理由だけで捨てていくということ、これをもうこの18章の子供のようになりなさいというところからイエス様は教えておられるわけなんですね。いや私はこうする権威があるよと、権利があるよと。いやじゃあないんだよと、子供にありますかその権利が。ないんですよね。同じようにしなさいと、私に服従しなさいと。この自分というものがやっぱりいつも私たちは何ですか、自分を不自由にしている根本原因なわけなんですね。でこれが如実に現れるのが結婚なわけなんです。で結婚というのが神様キリストと私たちの関係を表す、最もその明らかに表している神様が与えられた制度なわけなんですね。でこの中で、神が結び合わせたものを引き離してはいけませんと、この当時のユダヤ社会の中でおいてさえもがというふうに驚くような高い基準をイエス様は設けておられる。これはもう物理的にその結婚についてのイエス様の命令であり、かつこの弟子がどうあるべきかというキリストと教会との関係を表す姿であります。そして次に、誠にあなた方に告げます、誰でも不貞のためではなくその妻を離別し別の妻を女を妻にする者は姦淫を犯すのです。なんで他の女のところに行くのかと、というか、言い方を変えますね、このパリサイ人が、このよく、離婚をしていたわけなんですよ。でマラキ書にもですね、この祭司たちに対して、この神様が咎めている箇所があるんですよね。簡単にこの捨てていると、その置き去りにされた妻の女の人の叫びが聞こえるという言葉があって、そしてこういうふうに神様はマラキ書で言っている。神は人を一体に作られたのではないか、彼には霊の残りがある、その一体とは何を求めるのか、神の子孫ではないか、あなた方はあなた方の霊に注意せよ、あなたの若い時の妻を裏切ってはならない、私は離婚を憎むとイエスはイスラエルの神主は仰せられる、私は暴力でその着物を追う万軍の主は仰せられる、あなた方はあなた方の霊に注意せよ、裏切ってはならない。でこのような言葉があるにもかかわらず、パリサイ人は先ほどのモーセの離婚状を渡すときはという言葉を使っていとも簡単にその離婚をしていたと。でこれがですね、私たち自分を欺いてるんですよ。神の言葉まで使ってですね、自分の自己中心性、こっちからあっちに動いてるっていうことをですね、実は会員の思いがこの底流に流れてるんですよね。いろんなこと言ってるんですよ、宗教用語を使ってるんですよ、このパリサイ人。だけどもこう底流には何かって言ったら、この会員の思いがあるんですよ。他の女の人にとこ行きたい、ここなんですよね。だからイエス様の言葉っていつも何ていうのかな、表面じゃない、私たちを変える。でその私たちのこの私っていう自我ですよね、セルフ、これとの対決になっていくんだよですね。そして10節で、弟子たちはイエスに言った、もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がマシです。素直ですね、弟子は、素直です。このパリサイ人よりずっと素直ですね。いやこれはできないよ。で後で金持ちの話も出てきますけれども、そんなだったら誰も救われないじゃないですか。素直です。そうなんですね。今言った話というのは結婚の基準もそうです、弟子として従っていくこともそうです。基準は神の力によらなければ、神の救いによらなければ絶対にできないんだよ。神の助けなしにはできないことなんだよ。
でイエス様は非常にこう実際的な話をしますが、しかしイエスは言われた、その言葉は誰も受け入れる、その言葉というのはですね、結婚しない方がマシですという言葉ですね。誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられた者もいます。また天の御国のために自分から独身者になった者もいるからです。それができる者はそれを受け入れなさい。弟子たちは結婚しない方がマシですと言ってるんですけども、実はいやもっと大変だよと。
独身になるっていうことは、で貫くっていうのはもっと大変だよと。でパウロはですね、非常に具体的に、第1コリントの7章で、結婚についてのですね定めを書いていますけれども、そうですね、今のイエス様読んだとイエス様がおっしゃったこととこのパウロの7章の、ね、第1コリントの7章をですねこのやればこれパウロが言ってることってイエス様が言ってることのこのもっともっとこう具体的に説明している部分なんだっていうのはよくわかるんですが、こう書いてあるんですね。一節、あなた方の手紙に書いてあったことですが、男が女に触れないことは良いことです。で基本的に結婚しなかったらそれでいいことだよと言ってるんですね。しかし不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持っておらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持っておらず、それは妻のものですと。だから性欲があるわけなんです。で、それを神様が祝福してくださるのは結婚という制度であって、でそれがなくてもですね、その下院の罪を犯す、不貧困を犯すことなく生きていけるんであれば独身でいいんですよという話なんですね。でそれで本当その後も読んでいけばですね詳しく書いているんですけれども、母の体内からそのように生まれた独身者、ナジル人なんかそうですね、バプテスマのヨハネとかイエス様ご自身も独身であられましたし、で人から独身者にさせられたっていうのは宦官ですね、奴隷であるとかですね、当時ローマ社会でももうその主人に仕えるためにですね、変なことが、この厄介なことが起こらないのも、もう虚勢させられちゃうわけですね。あとはまた天の御国のために自分から独身者になったもの、これがパウロですよ。パウロはおそらくは結婚していたであろうと思われてるんですね。なぜかって言ったらサンヘドリンというユダヤ人議会の一員であって、ユダヤ教ではですね、この産めよ増えよっていう御言葉をその通りに受け入れて、その結婚しなければいけない、子供を産まなければいけないっていうのがもう、この盛り込まれていたんだね。だからおそらくは彼が独身だっていうのは離婚したんじゃないかと、まあ、私たち私がスクールミッション行ってた時に具体的にモルモン教の宣教師だったっていう兄弟がいてですね、結構クリスチャンだったら離婚ですよね、もう子供を見るんですけども離婚になったと、もうまさにここの言葉通りで、あるわけなんですが、まあ、そういう話であります。で次13節から15節です。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去って行かれた。イエス様のミニストリーですねの中に、この最初にですね、1節から2節にはこの群衆がついてきてイエス様がお癒しになった。でここで2つ目が出てきたわけです。13節から15節が子供たちに手を置いて祝福をし祈っていくと。でこのようにイエス様のミニストリーというのがいつも弱い人ですね、子供のようにつまらない人、見下げられているようなですね。でも弟子たちはイエス様はもっともっと大事なことに時間を費やさなければいけない、だから私たちが守らなければいけないみたいな、そういうですね、ものが働いたと思うんですよ。で当時はもっと今の子供たちよりももっともっとこの何て言うか低められたものとして考えられていましたので、確か、ギリシャ語でもですね、男性名詞、女性名詞、そして中性名詞って言うんですけども、子供っていうのは中性名詞になってるんですよね。だからもう人間というなんかそれよりも低いみたいな、そういう感じだったわけなんです。でそこで邪魔をするなと、天の御国はこのような人たちの国ということなんですが、でこの話がですね、結婚の後に出てる、離婚の後に出ているっていうのが大事だと思うんです、ね、私たち今権利を求める社会に来ています。自分の権利だから、私はもうこの生活がなんだからですね。でそこで一番被害を受けているのは誰かって言ったら子供たちなんですね。 その子供たちを、その自分一人一人が自分たちのことを求めてるから、その心が固くなになって、そしてこの離婚するわけですけれども、その本人がなんか私は傷ついたな、なんだかって一番ですね、何も声を強く上げることができない、その被害が言ってるのが子供たちなわけです。だから今イエス様が どこにおられるのかということを考える必要あるんですよね。自分を捨てていくところにイエス様がおられて、その行き先にはいつも私たちはその弱った人であるとか小さい人であるとかですね、そういう人たちのところに手を伸ばしていくんだよということが分かります。でこの姿を見てて一人の青年がやってくるんですね。16節ご覧ください。すると一人の人がイエスの元に来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いでしょうか。今青年って言いましたけど、他の福音書を見るところ金持ちの青年なんですけれども、永遠の命を得るにはどうしたら良いのか。イエス様が子供に手を置かれている姿を見て、何かこの方には命があるんじゃないか。その今の社会の中では見過ごされている何か ここには命があるんじゃないか。それで彼は永遠の命を得るにはって言ってるわけです。でもどんな良いことをしたら良いのでしょうか。良い行いで得られていくものだと思ってるんです。でこれが私たちがいつも問われていることですね。これを行って、あれを行って、ああやって行って、こうやっていけばいい、行いをしていくっていうことは、それが良い行いであるからこそ逆に罠があって、これやって、あれやって、これやって、これやって、でも虚しいと、命が見えないと。クリスチャンでさえそうなってしまいます。これやって、あれやって、これやって、これやって、これやって、あれやって、これやって、なんかおかしいなですね。でイエス様がこう答えるわけです。なぜ、イエスは彼に言われた、なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。これね、二つの読み方ができるんですよ。良いことについて良い方は一人だけだと。つまり私は良い方ではないよと読むことができるし、いや私が良い方だと、つまり私が神だと読むこともできる。だから私は神じゃないっていうふうに読むこともできるし、私は神だと読むこともできる。良い方は一人だけです。だからイエス様今ここでおっしゃってるのは、あなた良いことを行っていると言っているけれども、本当に良い方というのは神しかいなくて、そしてまあここでは私なんだよっていうことを暗に言ってるわけなんですけども、神しかいないんだよ。良い行い、良い行いって言ってるけれども、神にしかその良い行いの源泉はないんだよ。ここなんですよね。これを言いたかった。で、戒めを守りなさいと言ったんですけども、18節で彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣とあなた自身のように愛せよ。この実会の後ろの部分ですね、人と人との関係の話をして、最後にまとめで、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよと付け加えています。今イエスもなんでこういう話をしているかって言ったらですね、もう分かってんですよ。次の青年の答えが、この青年はイエスに言った、そのようなことは皆守っております、何かまだ欠けているのでしょうか。守って いるという言葉の中に本当に残念だなっていうのがあるわけなんですね。
他の箇所ではイエスは憐れみを持って見たっていう言葉があるんですね。
あ、かわいそうだなって。でやはりさっきのパリサイ人と同じなんですけれども、あれをする、これをする、あどうする、あするではなくて、何かといったら神ご自身に出会うことなのに、それをしていないままであれをする、これをする、あれをする、どうする、
そうじゃないことを表すために、今度は21節を見てください。イエスは彼に言われた、もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。
彼は
先ほどのあなた自身をあなたの隣人をあなた自身に愛せよという言葉を守れてなかったんですよ。貧しい人がいるんだけれども、やはり自分の持っているお金を渡すことができなかった。でそこで一番ネックになっている部分があって、で実は人間関係以上にですね、彼に問題があったのは、そのお金を持っていてしがみついている自分というものを神様の前で捨てることができなかった。つまりある意味で偶像を拝んでるっていうふうに言っても、神の前に神々があってはならないんだけども、その自分というものがもうこのお金にしがみついている自分というものが神様になっちゃったわけです。でこのことを示して、それで22節で、ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていったからである。これが良い行いをしていく人の限界であります。必ず行き詰まるんですよね。これをしてあれをしてと言って、そして最後にこれで何か縁の命があるんじゃないかって思ってる人っていうのは必ず悲しんで去っていくしかありません。なぜかって言ったら、自分というものをそのまま残して神様の戒めを守ろうとしてしまうからなんです。で、後で弟子たちが出てきますけれども、弟子たちとそうでない人の違いというのはここで如実に現れるんですね。例えばペテロはどうでしたか。ペテロは絶対にできないことをイエス様が言われるからやろうとしたんです。でそれが何かって言ったら、網を下ろしてみなさい。一晩中釣れなかったのに、彼は網を下ろして大漁になって、それで主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深いものですから。ここなんですよね。でこれが青年もできたらよかったのに、できなかった。でもペテロと同じように、もしここで青年がですね、悔い改めたのであったらできたと思うんですよね。できたと思います。神の愛、神の熱情、神様のそうですね、霊というのはこの貧しい人たちに財産を与えたいという情熱にもですね、なって生きるわけなんですよね。でそれが、まあ、彼にはできなかった。で23節、それからイエスは弟子たちに言われた、まことにあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入ることは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます、金持ちが天、神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。おそらく23節のところでですね、きょとんとしたと思うんですよ、弟子たちが。って聞いてですね。だから、この強調してですね、24節で、まことにあなた方にもう一度告げます。で、ラクダがその中東の地域で最も大きい動物ですからね。でそして針の穴って言ってるわけですよ。だから、不可能な話ですよね。25節で、弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。お金というのも同じように、さっきの結婚、離婚に至る経緯と同じようにですね、天の御国に入ることができなくする大きな原因になるわけなんですね。で実にそのお金にしがみついているがゆえに、まあお金っていうとね、なんかちょっとなんていうのかな、
お金持ちしか考えてしまうとダメだと思うんですね。その生活の安定って言ってもいいでしょうか、生活のあり方と言ってもいいでしょうか。でこういう自分の人生あり方、これをですね崩したくないから、だから神の国に入ることができない人が実に多くいるわけですけれども、けれどもさっき話しましたように神にはどんなことなのか、神様がしたから私たちはキリストの弟子になることができるんだ。
でその時ペテロはイエスに答えていった。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何かいただけるのでしょうか。
これ実際そうですね、漁師であることを捨てました、主税人であることを捨てました。でこうやって従っていってます。
それでイエス様が言われます。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。
これはイエス様が再び戻ってきて来られて神の国を建てられたときに、人たちもこのように十二の座につくんだよということ、まあ具体的には千年王国においてイスラエルを裁くその上の人としてですね、イスラエルが再生するじゃないですか、この霊的にも申請してですね回復して、そのイスラエルを裁くイエス様のもとにいるのがこの十二の弟子になるわけなんですけれども、そのような
栄光の座に彼らはつくことができます。でまた私の名のために家兄弟姉妹父母子あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍も受け、また永遠の地を受け継ぎます。大事ですね、この幾倍をも受け永遠の命です。ですから死ぬ前であっても
たくさんの恵みがあるんだよ。なんかね、宣教とかですね考えるときにですね、こういう話がありますけども、アメリカの人がですねこの選挙の話を聞くと、海外選挙の話をすると、ああやだって私はそういうところに召されたくないって、ジャングルに飛ばされるかもしれないってよく話すんです。ジャングルに行ったらですねもう喜んでる選挙者がいると、もう生きた図鑑ですと、昆虫が好きな人だ、ね、でこのように神様は召されたところに行くとその人にそこを愛する心まで与えてくれる。でそこを好きになる。でそして乏しいものを何もないようにですねしてくださるんですね。これが楽しいわけなんですよ。だから給料が減っても、実はその少ない給料の中でもっと楽しみ方があったんだですね。信玄にもありますよね、たくさん何かお金があってですね、この争いがある家よりも一つのパン切れでですねこの平和な方がいい。でこれが経験できるわけなんですよね。だから捨てていくということが必ずしも自虐的であるとかですね、このいわゆる私たちが考えるそういう否定的なものじゃないんだよと、幾倍も受けるよと、でかつ永遠の命という報いを受けるんだよということですね。で30節で、ただ先のものが後になり後のものが先になることが多いのですと。でこれが20章にある、5時からのあれですね、5時からの人たちですね、男たちですねの話になっていくわけなんですけれども、ですねこれがそれで次回本当話すけども、予告編としたらですね、一生懸命奉仕してるとですね忘れちゃうんですよ。恵みだって、奉仕自体が恵みだっていうの忘れちゃうんですよね。でそれで神様のおおらかさっていうのに対して妬みまで起こしちゃうというですね、過ちを起こしがちなんですけども、それは次回学んでいきたいと思います。じゃあお祈りします。愛する主、ありがとうございました。本当に弟子の道をこのイエス様がずっと教えてくださってありがとうございます。主よ、教師は誰なのかと思って、本当にイエス様ご自身だなということを私思わされておりますが、このようにして 進学校に行かずとも、本当にあなたが実地訓練の学校を与えてくださっていることを感謝いたします。弟子たちに与えられたように、本当に偉大な教師であられるイエス様、あなたがどういう道を歩まなければいけないのかを今日も教えてくださってありがとうございました。どうぞ主よ、自分から自由になる弟子たちとしてくださいますように助けてください。お願いいたします。そしてあなたの力にのみしかできないこと、これを今日知ることができたので、どうか私たちをあなたの力で変えてくださいますようお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。 Amen.